私たちが所属するグループとか組織の内部に争いがあるとしたら、それはある意味恥ずかしいことだと思います。もしくは平和を愛する方々にとっては、もしかしたら聞き慣れない状況でもあるかもしれません。しかし、所詮私たち人間というのは深刻な欠陥を抱えた者同士ですから、人が集まるところであれば、それがたとえ教会であったとしても内部には何らかの争いが起こる可能性があります。今朝はまず会社、夫婦、そして国と国との戦争という面から、この内部の争いについて考えたいと思います。学校を終えて、学校での学びを終えて社会に出て、例えば会社などに入りますと、それぞれは実は別々のいろんな動機を持って仕事に皆さん来られるのだというのが分かります。社会に奉仕をするために、社会に役立ちたいということで仕事に来られる方が多いと、そういう人たちとは良い関係を結びやすいと思います。しかし、もし俺はたくさんお金を稼ぐんだという目的で入ってくる人、もしくは出世して社長になるんだとか偉くなるんだぞというふうに思って、そのために会社に入ってくる人がいらっしゃるのであれば、ギスギスした人間関係とかぶつかり合い、争い合いというものが絶えず起こりうると思います。たとえ社会奉仕するぞと思いながらも、だんだんなんかこうその場でを仕切りたいとか、その団体をこうコントロールしたいというふうに思い始めると同じことが起こります。その結果、こう会議をしたりすると話し合いが必要以上にこう長引いてしまうとかということが起こります。それぞれが陰で自分の欲望を実現したい、欲求を、自分の願いを実現したいと裏の動機を持って集まってくるからです。内部には争いを引き起こす欲望が渦巻くことがあります。これが会社のケース。夫婦の場合、私たちの今のこの21世紀の結婚についての考え、結婚観によります。やっぱり自分が結婚するとするならば、それは得をしようと思って、なんかいいことが自分に起こるだろうと思って結婚をすることになります。それが一般的な願いだと思います。自分にとって利益になることを求めて結婚すると、例えばワンルームマンションにそれぞれが住んでいるよりも、二人で一つの部屋を借りた方が割安だということで、経済的な目的が前面に出てくることもあります。もしくは自分より多くの財産を持っている人と結婚すれば自分もあやかれるという思いを持つこともあります。前途有望な相手と結婚すれば自分も一緒にこう上昇気流に乗れると思って結婚する場合もありますし、好きな人と一緒になって性的な興奮を高めたいというふうに思う時もあります。しかし、一旦結婚してみると、そういうのは簡単には済まない、結婚というのは簡単に済まないというのがだんだん分かってくるのです。 結婚する前には見えていなかった相手のこう深刻な欠陥というものがだんだんあらわになってくるわけです。相手も隠しませんし自分も隠さない、例えばどんなことがありますでしょうか。いろいろちょっと考えてみたんですけども全然当たってないかもしれませんが、心に深い傷がある。私なんかそうなんですけどね、心に深い傷があるまま結婚しちゃう。親から十分に愛されてこなかった、ちょっと愛情欠乏状態があるとかですね、性格が悪い、私なんか当たりますけども、もしくは親戚や近所とトラブルを抱えているとかですね、自分以外の何人もの人と過去に関係を結んでいたとかですね、もしくは浮気してしまうとか、あと男性であれば子育てを嫌がるとか、仕事が続かないで職を転々としてしまうとか、暴力を振るう、酒癖が悪い、ギャンブル好き、もしくは女性であれば、これちょっと男性には痛いと思うんですけども、夫をバカにすることで子供からの人気を一身に集める。どうでしょうか。日本はボケ社会と言われているので、だいたいこういうケースが多いと思います。男性、父親が持っている価値観が子供に伝わらない。実はこれちょっと深刻な問題で、キリスト教会、子供たちへの信仰継承というのが日本ではうまくいかない。一つの理由が、韓国人の家とか台湾人の家ではお父さんの価値観がですね、尊重されて子供たちに伝えられていくので、お父さんが教会に行くと子供たちもちゃんとついてきて、教会に通って子供たちも洗礼を受ける、信仰告白をするということなんですけども、日本ではどうしてもそこでですね、お母さんの影響の方が強くて、ちょっとお父さんをバカにしてしまうので、お父さんが教会に行っても子供は、高校を卒業したら誰も教会に来ない、ということが多いと韓国人の宣教師から聞きました。現実は小説よりも奇なりとありますけれども、それまで見えてこなかった欠陥というのが結婚するとあらわになってくる。で、一つ橋の例えというのがあるそうです。ある橋に実は深刻な欠陥がもともとあった。でも外側からはよく見えない。でもトレーラーがその橋を通ったら欠陥がむき出しになって見えるようになってきた。直さなくちゃいけない。でもその欠陥というのはトレーラーが通ったからできた欠陥ではなくて、元からあった欠陥だった。結婚するとこうあたかも大型トレーラーがミシミシとこう橋を通る、そういう時があるわけですけれども、その時に元からあった欠陥がこうわっと出てきてしまうというわけです。で、現代の結婚観はそういう相手の深刻な課題なんていうのは、私知りませんというのが現代の結婚観。一緒にそれを担おうなんていうことは最初から考えてないということで、ダメな人だと分かったのであれば別れてしまおうというのが現代的な考え方になってしまっています。もともと結婚制度を作ったのは神様ですから、創世記2章をご覧になると分かりますけれども、人が一人でいるのは良くないというふうに神様はおっしゃって、それでアダム、最初の人アダムに対して、そのあばら骨から作った女性を一緒にさせた、結婚させたわけですけれども、そもそもがお互いの弱点を担い合う、支え合うために結婚という制度ができたわけです。排他的な愛をの関係、でもありますけれども、ところが現代の社会はそういう考え方を受け入れずに、相手のために結婚するという考え方を否定して、 自分一人が良い思いをしようという方に傾いてしまっています。ですから夫婦の内部には争いを引き起こす欲望がより一層こう渦巻いてしまうということで、世界各地で離婚率は非常に高まっています。ベルギー、ポルトガル、そういうヨーロッパの一部の国、チェコもそうでしょうね。離婚率が6割を超えている、少子化も進んでいるということになってしまっています。次に3つ目、戦争、国と国との争いことですけれども、その戦争は勝った方と負けた方に分かれるんですけども、たとえ戦争に勝ったとしても勝った方の国と国の間ではやはりさまざまな欲望のぶつかり合いがあって話し合いがうまくいかないというのが分かりました。第二次世界大戦のことです。日本は1945年の8月の14日に、玉音放送の前の日にポツダム宣言を受け入れますというふうに受諾を伝えたわけですけれども、ポツダム宣言、日本は世界征服をに乗り出したということが盛り込まれている文章ですけれども、これをこう私たちの先輩たちは受け入れたわけです。何度も耳にしたその言葉、宣言、ポツダム宣言という言葉ですけれども、この夏に中高生大学生と旧東ドイツに行った時に、なんと学生たちがですね、それぞれのキャンプに行ってしまって、引率者が取り残されるという日が何日かあって、その時に現地の方にポツダム連れてって行ってもらいました。ベルリンの郊外に、南西の方にあります。電車で1時間かからない距離です。それでこの階段というのは72年前です。ソ連に攻撃占領されたベルリン市内で最初しようというふうに言われて計画されていたんですけれども、廃墟と化したベルリンには子供、ガリガリに痩せた子供がうろつき、建物はことごとく爆発物によって壊されということで、市内ではとても開催できないということで、郊外の小さな町ポツダムでやることになったんです。でそこには立ってから30年も経っていないという宮殿、素敵な宮殿があります。皇太子ヴィルヘルム・フォン・プロイセンのために建てた宮殿でした。そのドイツが降伏して、5月8日に降伏して2ヶ月ちょっとの時ですけれども、ソ連からスターリン、イギリスからチャーチルで、アメリカはトルーマン大統領という、そういう巨頭がですね、 3つの国の大物政治家、大物軍人、みんな集まってそこで話し合いをするということになりました。今そこが博物館のようになってて、いろいろ説明を楽器があって、学ぶことが、何が起こったのか学ぶことができますけれども、最初の1週間何があったかというとですね、そのドイツ国内というかベルリン市内はもうめちゃくちゃになってるんですけども、その偉い人たちはどんちゃん騒ぎと言ったら一番分かりやすいと思いますけども、最高の料理、最高のワインを味わいながら、国の威信をかけてそれぞれの国の素晴らしいバイオリニスト、ピアニストを呼びつけて、そこで演奏をさせて、それを聞いて楽しむというのを最初の1週間したそうです。次の1週間では、まあでもそれは楽しみながらも、俺たちの国の方が偉いんだぞっていうのを相手に見せつける1週間だったようです。そして次の1週間で朝の8時から委員会、小委員会を始めて事務レベルの協議をして、でその3人の有名人が出てくるのがちょうど午後5時、朝からずっと事務官たちが話し合って、夕方5時になってやっと偉い人たちが出てきて最終的な詰めをすると。 でもう控え室とかが決まってましてですね、その3人が集まる部屋っていうのは3つの扉があって、3人が同時に入ってくる。で3人がこう丸テーブルに座って通訳がついて、という、会議場でした。そこで得た感触、学び、悟りというのは小さいものですけれども、戦勝国の会談というのは、勝った国が負けた国をいかにして、分け合うか、いかにしてこう分取り合いのに勝つかというのが、そのポツダム会談の中心だったということが分かりました。負けた国をいかに食い尽くすかというのが戦勝国の関心事だったわけです。ですから常に争っている。例えばですね、その会議場からは緑の野原が30メートルぐらいありますか、その先に湖が、美しい湖がありました。で、ある人が釣りをしている写真が出てたんですけど、なんでその釣りをする写真が出るかというと、小舟を出すと、その湖に小舟を出すと、ソ連の兵士に狙撃されて殺されるかもしれないということで、しょうがなくて岸辺に立って釣りをしてたということです。戦争というのは勝っても負けても鉄頭鉄尾、こう内部に争い合う欲望がこう渦巻いているんだということを実感することができました。こんなことのために私たちの先祖は死ななければならなかったのか、お互いの国の兵士が、お父さんが、お母さんが、こんなことのために命を失わなければならなかったのか、非常に、がっかりするというか、無駄なことをしてしまった、大きな過ちをお互い犯してしまったと思いました。ヤコブ書4章1節にはこのように書いてあります。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。夫婦も会社とか組織も国も、内部に争いを引き起こす欲望が渦巻いているものです。で、それはお互い深刻な欠陥を抱えた人が集まる場、教会であっても同様のことが起こり得ます。2節の前半、あなた方は欲しても得られず人を殺します。実際にナイフや爆弾で人を殺しているわけではないんですけれども、神様にかたどられた人の悪口を言う、悪口を言うということは、人を殺すなという実戒の戒めに触れるのだというふうにイエス様は教えていらっしゃる通りです。実際に悪口を言うことで相手をの人格を傷つける、それが人殺しにつながると聖書はイエス様は教えてくださっています。2節の最後と3節、得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。大事なメッセージが隠されています。イエス様を信じた人というのは、欲しいものは何でも手に入るというふうに教えているんです。私たちは欲しいもの何でも手に入る、与えなさい、そうすれば求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、マタイ7章7節にある御言葉の通りです。欲しいものは何でも手に入る。しかし条件が2つあるということが、この2節3節の御言葉から分かります。1つ目の条件は、諦めずに神様に願い求め続けるということです。 欲しいと思ってたのに、神様への祈りをもう途中で諦めてしまったら手に入らない。例えばですね、私の夫に関して言えば絶対彼がイエス様を信じるようなことがありえないと思ってしまったら、夫の救いのために祈るのを途中で諦めてしまうと思います。もしくはまさか光幼稚園の隣の土地が創価教会に与えられるなんていうことはありえないと思ってしまったら、隣の土地をもし神様が私たちにくださろうとしていても途中で諦めたらもらえないということなのです。悪霊サタンは私たちが世の中の出来事に、例えばもうすでに建設工事が始まって、駐車場ができ建物が建ち、そういう出来事に心奪われて、天地万物を治める神様が小さく見えるということを、世になることを悪霊サタンは喜んでいます。悪霊の罠にはまってはなりません。神様には時があります。一つ目の条件は願い求め続けること。で、二つ目の条件は特に大事です。自分の快楽のため、これ楽しみとありますけど、元の言葉で快楽というふうにも言えます。快楽のために求めるのではなくて、周りの人たちを助けるため、神様の見栄えのために求めているかどうか、そういう正しい動機で求めているかということです。大抵の場合はこの点で狂ってしまいがちです。会社に入って人とぶつかり合って思い通りにことが運ばないというふうに思うことがあります。自分の職場でうまくいかない、人間関係うまくいかない。でも実際には自分の出世欲が邪魔しているのかもしれません。自分の物欲、支配欲が邪魔しているのかもしれません。結婚したのに相手との関係がうまくいかない、相手が優しくしてくれないということがあります。しかし実際のところは、相手のために自分は犠牲を払いたくないんだ、子育てしてるよりゴルフに行きたいんだっていうふうに思う場合もあります。思っているがためにうまくいかないという場合もあります。今最近、先週、例えば先週、北朝鮮がミサイルを発射するので不安だというふうにみんな思いました。しかし実際のところ、北朝鮮をおびき出して戦争させたいと思っているのは先進国の仕業です。日本を含めて先進国がちょっとあいつらやっちまえみたいなことを腹で思いながら、ちょっとずつちょっとずつこう開戦に向けて挑発しているというのが現実だと思います。自分自身のに諸悪の根源があるのに、それを棚上げして他人が悪いというふうに言ってしまうのが現代の文化です。他人を傷つけ貶めておいて、自分の責任、自分のは犠牲を払わない、自分の責任は果たさない、自分は犠牲を払わないというのが、現代的な考え方です。でそのことをヤコブの手紙がはっきりと指摘してくれています。誤った動機で願い求めてるならうまくいかないんじゃないですかというのです。続く4節、神に背いた者たち、元の言葉ではもっと激しい言葉で書いてあります。姦淫にふける女たちと書いてあります。教会はキリストが男性、教会は女性ということで女たちという呼びかけになっています。世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。先ほどのように自らの快楽のため、快楽を求めて、実は自分が誤った動機で 神様に願い求めているのではない、というふうにこう主張して、あたかも相手が悪いから何とかしてください、神様に求めることが世の敵になるということを知らないのか、その誤った動機、自分さえ良ければというのが実は悪霊サタンから出てきた知恵であるということですね。私たちの心に秘めた願い、思い、神様から出た清い知恵ではなく、純真で柔和で優しく従順なものではなくて、人を死に追いやる、そして最後には自分をもその罪のゆえに死に追いやるサタンの知恵から出てきているということがわかります。こういうものを抱えながら私たち実際には教会生活をしてしまっています。仮にというか創価教会の中で争い事なかったとしてもですね、埼玉地区とか関東教区、それぞれの総会に代表者を送り出すことがあります。それで、どちらも教会の内部ですけれども、そこにある争いに加担してしまうことがあります。海外の教会ならそういうのがないのかというと、そうでもなくて、どこに行っても大体いろんな争い事っていうのが生じてしまうものです。しかしこれは私たちが神様の前にへりくだって神様に近づくときに、こういう誤った動機というものが取り除かれて、ヤコブ書3章17節にあるような憐れみと良い身に満ちる、偏見はなく偽善もないという状態に近づくことができます。そのことについて5節後半6節はこのように記しています。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。とても良い話です。私たちがこうイエス様を信じたときに、神様は私たちの心に神様の霊を分け与えてくださっています。でその霊を神様はとことん愛して、妬むほどに愛して、以前よりももっと豊かな恵みをくださろうとしてくださっています。今の状態にとどまるのではなくて、でも私たちいろんなこう腹黒いものをこう抱えていますけれども、この状態にとどまらせるのではなくて、恵みを与えてもっと、清い心に変えてくださる、それが実現するように、主イエスの弟ヤコブは7節8節で次のように、記しています。だから神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい。心の定まらない者たち心を清めなさい。私たちの心には悪霊悪魔の影響がつきまとうものです。そして先週学んだ通り、自分の舌をその結果コントロールすることができずに、せっかく神様のに形取られて作られた周りの人たちを呪って死をもたらす毒を吐いてしまうことがあります。しかしどうしたらそういうものから逃れ立ち直ることができるのかというと、ヤコブが記すには神に服従することだ、神に近づくことだ、教えてくださっています。よく私が説教で話をさせていただくのは、近づくっていうのはどういうことかというと、御言葉を握ってお祈りすることですとよくお話しさせていただきますけれども、他にもあります。 9節10節、悲しみ嘆き泣きなさい、笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい、主の前にへりくだりなさい。つまり自分たちの悪の、この世の悪を直視して神様の前にへりくだりなさいということなんです。私たちこうじゃあ礼拝が終わって食事して家に帰ります。テレビでドラマを見ることもあります。映画館に行くかもしれませんし、サッカーの試合見に行くかもしれません。もしくはこうビールカンカンと開けてこう飲んで、ちょっと先週仕事大変だったよなって言ってこう一服するかもしれません。そうするとこの世の悲しみ苦しみを一時的かもしれませんが忘れることができます。しかしヤコブが教える知恵というのはそれとは反対です。例えばこうヨーロッパに逃れたシリア人難民のことを思いなさい。例えば飢餓に苦しむアフリカを直視しなさい。イエメンの内戦を思いなさい。迫害に苦しむ中東や北朝鮮のクリスチャンのことを思いなさい。日本国内の被差別部落、被差別外国人に思いを馳せなさい。父親が暴力を振るう家庭、親が子育てを放棄したそういう家庭の子どもたちのことを思いなさい。貧困家庭、もしくは就職がかなわず、日雇い世のような状態で働いている若者のことを思いなさい。これが主の前にへりくだることだと分かります。悲しみ嘆き泣く、笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変える。この世の暗闇に思いを馳せ、主なる神様の助けを求めて涙して、時に涙して祈る。そうすると悪い霊の影響が自分を去っていき、いや悪魔が自分から去っていって、主なる神様が自分を高めてくださる。聖書はそういうふうに約束しています。主があなた方を高めてくださいます。これほど素晴らしい約束はないと思います。その時アブラハムへの約束は実現し、周りの人を祝福する人に自分が変えられていく。神の知恵が注がれて柔和で優しい人柄、憐れみと良い実がを結ぶ人間に変えられていくというのです。しかし、まあ、過度に真面目すぎる生活はやりすぎかもしれませんけれども、お金さえあれば何でも楽しめる、そういう現代においてはある程度節制してシンプルな生活を送る方が神様に近づきやすいということが分かります。お小遣いがたくさんあって何でも選べる人生よりも、お小遣いが少ない人の方が、窮屈な人生を歩んでいる人の方がかえって周りの人の痛みが分かる人になれる。朝起きたら祈って神様に近づいて、この世の闇に苦しめられている人のことを思うことができる。そうすることによってますます神様に近づくことができる。ついには私たちは自分の快楽を求めるという誤った動機、欲望からも解き放たれます。そうすると私たちの家庭に、夫婦関係に、また職場に、また国に平和が返ってきます。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自分たちが豊かになって幸せになることをいつも心から願っています。しかし表面的に豊かになることだけを求めるのでは、自分の前から争い事が絶えない、 幸せを奪う要素が絶えることがないということを教えられました。私たちの心の内には快楽、楽しみたい、自分だけ楽しくしたいという隠れた欲望があります。しかしヤコブが教える通り、この世の中の闇を思うときに、そのような思いから解放されます。どうぞ私たちのこの創価教会の群れを用いて、社会の闇に光が届くようにしてください。そして私たちの心の内の闇をあなたが照らし、自分たちから誤った快楽への動機が取り除かれて、周りの人たちを愛するイエス様に似た素晴らしい人間に成長できるように助けてください。すべてをあなたにお委ねいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。